西宮ナンバーワンローカルラジオステーション
from 78.7 さくら FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井たか子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。今日は立秋なんですよね。暦の上ではもう秋なんて絶対嘘やんって言いたくなるような暑さ、まだいっぱいの、今日この頃でございますが、頑張って暑さとこの後も戦っていただきたいと思います。まあ、いろんなところで夏祭りなどね、盛んに行われておりますが、こちらでも大盛況のうちに夏祭りが終わったそうでございます。第一金曜は西宮市立郷土資料館西博の学芸員さんの登場でございまして、今日は学芸員の上原康夫さんをお迎えしました。上原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
夏祭り大変だったですね。
はい、
ね、たくさんの皆さんに来ていただいて、でも
はい、ありがたいことに皆さん、たくさんの方行っていただきました。
はい。さあ、その西博なんですが、収蔵資料がおよそ4万点。もっと数えたらもっとありそうとね、おっしゃってますけれども、すごいですよね。はい、で、まあ、その中から、それぞれの学芸員さんが選んだ一品や、特徴的なコレクションを月替わりでご紹介いただいています。今月は、古文書の世界。というわけで、上原康夫さんに古文書の世界いろいろとご紹介いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
皆さんからね、もう早速、メールを頂戴しておりますよ。ラジオネームガラモン2438号ことガラさんいただいております。今週は古文書のお話ですね。7月26日の日曜日に西博夏祭り秘密の西博バックヤードツアーに参加しました。酒井さんにご説明をしていただきました。地下にある収蔵庫に行くのですが、最初に収蔵庫は外気温と同じで非常に暑いですよ。暑いので熱中症に注意してくださいね。水分補給をしてください。収蔵庫の中は飲食禁止だからここで水分補給をしてねとの説明があり、水分補給をしてから地下に降りていきました。そういうことなんですね。
はい、
はい、で、収蔵庫は第1から第4までの4つあるそうで、中を見せていただきました。第1から第3までは防水扉の中、最悪津波で建物が水没しても収蔵品は守れるようにとの配慮だそうです。重い防水扉を開けて中に入ると、そこに第一から第三の収蔵庫がありました。第一の収蔵庫は古文書、今日お話がある古文書ですね。でも貴重で、しかも古い紙の古文書だから湿度管理をされていて、滅多なことでは入れないらしく、残念ながら今回のバックヤードツアーでも入れませんでした。あ、そういうことなんですね。
あ、はい、ちょっと厳重に管理をさせていただいております。
なるほど。第2の収蔵庫は主に書籍や書類関係の資料が入っているところで、こちらもたくさん資料がありましたね。ちょっと興味深い本があったんですが、この本に関してはどこかにリストがあれば見たいなと思います。第3の収蔵庫は民具を収めている、いわゆる立体物を集めているところで、明治時代の籠だとか昭和時代の家電製品なんかが置いてありました。なかなか興味深いものがいっぱいありましたね。おもちゃだとか、多分手に取ることができたら一日中遊んでいられるかもしれない。まあ、さすがに貴重品なので手に取ることはできませんでした。はい、それは当たり前というかそういうことなんですかね。はい、で、この日は暑かった日で、それから第三の収蔵庫は匂いがすごかった。まあ仕方ないんでしょうけどね。なんだろうね、あれ木材の匂いなのかな、強かったですねって。ああ、 そういうことですかね。
そうですね、おそらく、まあ、あの収蔵品があの木でできたものが多いので、はい、そういうことかと思います。
そして最後の第4の収蔵庫というのは、これはもう屋外になっていました。屋外に置いておいても大丈夫なものを置いているというお話でした。遺跡から出てきた土器の破片なんかが置いてあって、水を使って洗浄作業をしているそうで、いやー使ったですね。西尾先生が首にタオルで収蔵品のチェックをしていたというのは納得です。長文失礼しました。今日はバックヤードツアーで見ることができなかった古文書のお話、どんな古文書の話が出るのか非常に楽しみです。以上、首にタオルは巻いていなかった柄でしたといただきました。はい、ね、長文、でも見れなかった古文書が今日は登場してまいりますよ、はい、さあそしてホルルンさんからもいただいています。この言葉、言ったら負けのような気もしますが、暑いです。日々自宅警備を欠かさない愛病も、暑いから帰ろと、さっさと帰ってきてはエアコンの効いた部屋でぺちゃんこになっています。そりゃ暑いですよね、こちらもね。さて、古文書の世界が今日のタイトル。古文書と聞くと、お宝探しによく出てくる掛け軸などを思い浮かべますが、生活に密着した商い帳のようなものも古文書の類なんでしょうか。どれもとても達筆な筆跡で、恥ずかしながら解説がないとうまく読めませんが、と思って。それはあの素人の方には、それは無理ですよね。
そうですね。まあちょっと、まああの、訓練は必要かなとは思います。
今夜も夕飯を作りつつ、耳ダンボで拝聴させていただきます。トルルンさん、ありがとうございます。さて、今日はそんな古文書の世界をですね、西博の学芸員の上原康夫さんに、いろいろと読み解いていただこうと思うんですが、さて古文書なんですが、
はい、
古文書って何っていうところからまずは今日はスタートお願いしたいんですが、
はい、はい、はい、古文書というのは、あの一言でざっくり言いますと、昔の人が書いた手紙や日記、にあたります。
うん、
私はあの古文書担当の学芸員ということになりますが、うん、あのもし誰かからあのどういう仕事をしているのっていうふうに聞かれたら、昔の人が書いた手紙や日記を、読んで、まあ、西宮では昔こういう出来事があったんだとか、あのそういうことを調べていますっていうふうに説明をしています。ただこの古文書とは何かっていう、あの今の説明は間違ってはいないんですけども、はい、あの厳密に言うと正確ではありません。
ほう。
というのが、あの、古文書には、あの、講義の古文書と、まあ、あの、広い意味での古文書と、教義の古文書、狭い意味での古文書っていうものがあります。
ほう。
辞書的には、講義の古文書は、もうそのもの、古い書類を指します。
はい。
古記録、まあ、あの、後ほどご説明しますが、
はい、
古記録と、まあ、経図、まあ、時には、あの、古典籍、あの、こちらは、あの、江戸時代末までに作られた書物になります。なんかを、まあ、含むこともあります。
うん。
それに対して、教義の古文書は、まあ、受取人と差出人がまずいて、特定の人物に意思表示をするために作られた、江戸時代までの文字資料、というものになります。
うん、
で、この教義の古文書で、まあ、イメージしやすいのが、まあ、手紙かと思います。
はあ、
で、あとは、帳簿なんかも、はい、含まれてきます。
なるほど。
で、講義の古文書には含まれるんですけども、教義の古文書には含まれないのが、まあ、古記録、になりまして、まあ、日記ですとか、記録とか、そういったものが該当してきます。
はい。
で、こういったものは、あの、特定の受取人を想定して作られたものではなくて、まあ、ある出来事を、まあ、伝達したりですとか、あの、記録するために、あの、作られたものになりますんで、教義の古文書には含まれないということになってきます。
はい。
で、冒頭でお話ししました、あの、古文書は、昔の人が書いた手紙や日記、という、まあ、ご説明は、まあ、講義の古文書という意味でのご説明ということになります。
うん、
で、私たちの、あの、実際の仕事も、あの、講義の古文書の方を対象にはしているんですけども、
はい、
まあ、あの、今日はですね、あの、教義の古文書、うん、狭い方の意味の古文書をメインにお話しさせていただきます。
はい、よろしくお願いいたします。というところなんですが、さっきホルルンさんも書いてらしたみたいに、読めないですよね。
あ、ちょっとそうですね、慣れるまで難しいかなと思います。
ねえ。 やっぱりあの古文書を研究なさってる方はそういうなんか特殊な訓練をなさるということなんですか。
あ、そうですね、あの読めるようになるように、うん、まああのまあ、簡単なものからまず、練習していって、徐々に難しいものを読んでいってみたいな、はい、まあ、数をこなすことかなというふうには思います。
あれ崩し字っていうんですか。
あ、はい、崩し字というふうに言います。
本当になんて書いてあるか普通ではなかなかわからないものなんですが難しいですよね。
はい、
うん、
まあ、なかなか直接読むのは難しいかなと思うんですけども、はい、あの古文書を鑑賞するときのポイントがあの、内容以外にも実は ありまして、
はい、
あの例えば古文書の形ですとかあの宛名の書き方とか、うん、あの見た目から情報を読み取ることが実はできます。で、なぜこの見た目の情報が大事になってくるかということなんですけども、
うん、
江戸時代まではですね、いわゆる身分制社会というものになってきまして、
はい、
まあ、文書、文書を書くときに、まあ、厳密なルールがありました。諸札令というふうに言うんですけども、
ほう、
文書の書き手と受け手、相互の、まあ、お互いの地位とか身分によって、書き方が異なってきまして。
へー、そういうルールがあったんですか。
あ、はい、かなり厳密に分かれてまして、
うん、
ですので、まあ、古文書の見た目に注目することで、まあ、書き手と受け手の関係性というものが読み取れてくるということになります。で、まあ、形にまず注目していきますと、
うん、
まあ、一口に、まあ、古文書と言いましても紙の使い方によって大きく2つに分類できます。
はい、
で、一つが、紙一枚、あるいは、まあ、いくつかの紙を、まあ、貼り付いたものに当たりますけども、
うん、
まあ、そういったものでできているものと、
はい、
もう一つが、冊子状になっているものになります。
あ、何枚かが。
あ、そうですね。
閉じられたりとかして
る、はい、って
んですか。
はい、はい、
うん。
で、一つ目の方を一紙物というふうに言いまして、
はい、
二つ目の方を冊子物というふうに言います。なんですけど、まあ、今回は石物の方をご紹介いたします。
はい、
で、この石物なんですけども、こちらも紙の使い方によって分類できまして、
お、
まあ、主なものに、縦紙と折り紙と切り紙というものがあります。
ほう。
で、まあ、順番にご説明しますと、
はい、
縦紙というものが、紙をすいた、まあ、そのままのサイズで使用する形ですね。
つまり今やったら A4 とか B4 とかっていう。
っていうことになります。
企画物みたいな。
企画物です。はい。
ははは
で、これが本来の古文書の使い方になる、あ、紙の使い方になるんですけども、
はい、
これに対して折り紙というものは、うん、その、紙を横に2つ折りに、しまして、その折り目を下に向けて書く形になってきます。
ほー。
はい。まあ、はい、半分に折って使うという。
はい。はい、
で、これが、その、縦紙に比べて、その、まあ、略式な文書ということで、まあ、少しその、礼儀としては薄いものになります。
随分横長になりますかね。
っていうことになりますね。はい。
うん、
で、博物館の展示で、一枚の紙の、その、上と下で、その、半、まあ、真ん中を境に、こう、文字の向きが上下逆になっている古文書が、展示されていることがあるかと思うんですけども、それがまさしく折り紙になります。
はい、はい。
で、まあ、縦紙と折り紙と、あと切り紙というものが、縦紙を、まあ、適当な大きさに切って使用するという形になります。
適当な大きさに、は
い、まあ、ですので、まあ、ちょっと切り紙といっても、うん、まあ、ちょっと大きめのものもあれば、小さめのものもあるというような形ですね。
これはサイズは決まっていないということ、
ね、もう任意ですね。
はい。はい。
で、この、特にこの縦紙か折り紙かというところが特に重要になってきまして、う
ん、はい。
主に書かれる内容ですとか、宛先の人物の、まあ、身分が高いか低いかとか、そういったところで使い分けられていたものになります。
うん、ほう。
で、特に縦紙の場合は、重要な内容ですとか、あるいはその、尊重しなくてはいけない相手に、まあ、対して出す文書に対して使われたわけなんですけども、折り紙は、縦紙に比べると、まあ、ちょっと内容的に軽微なもの、ですとか、うん、まあ、書き手が、まあ、自分よりも、こう、目下の人に対して、うん、出すものに、使われた紙の使い方というものになります。
へー、ちゃんとそういうルールがあったんですね。
はい。 ですので、まあ、重要な内容にもかかわらず、折り紙を、うん、使われている場合ということになると、はい、まあ、差出人が、まあ、書き手の方が、まあ、その相手の方を相当見下しているということになります。
失礼な、まあ、態度を示すような、はい、書き物になってるということですか。
はい。ですので、まあ、その、形から、まあ、その身分関係みたいなのが分かってくるということですね。
うん、なるほどね。じゃあ一番その身分関係っていうのは、分かりやすいっていうのは、まあその紙の使い方とか、はい、あと何が？
あとは書き方そのものですね。
書き方。
はい。はあ、で、一番分かりやすいのが、宛名の書き方になります。
宛名。
はい。
はい。
まあ、これが室町時代以降になってくると、その宛先の人物の地位によって、宛名を書く位置が違ってくるわけです。
そうなんですか。
はい。
ほう。
で、さらにそこから戦国時代とか、いわゆる安土桃山時代とかになってくると、うん、地位の低い人に対して、まあ出す、その宛名がですね、うん、極端にこの文書の下の方に書かれるようになってくるわけです。
うん、
例えば武士から百姓に出される場合なんかは、まあ紙の端っこの方に、下の端に書かれると。
まあ、ある意味分かりやすいその身分の、はい、その上下がそこに現れていると。
はい、あ、そうですね。はい、
そうなんですか。
で、なおかつ、その宛名の書き方についてもですね、はい、その相手への敬称の書き方で、その尊敬度合いなんかが変わってくるわけです。
はあ、
現在でも、手紙書かれるときにですね、はい、先生とか、様とか、殿とか、使い分けられるかなというふうに思うんですけども、古文書でも同様になってきます。
ほう。
様がですね、自分よりも身分が上の人に対して使う言葉になってきますけども、
はい、
殿になると、うん、まあ、自分と、まあ、同じぐらいの同格か、自分よりも身分が下の人に対して、使う表現ということになります。
うん。
まあ、ですので、ちょっと舐めているということですね。
でも、表彰状なんか、何々殿ですよね。
はい。まあ、現在そういうふうになってますけど。
ちょっと舐めてる。そんなことないですよね。
いわゆる諸殺令でいくと、ちょっと、そうですね。
そういうことになるわけですか。
はい。まあ、某探偵アニメなんかで、探偵、登場する名探偵さんが、元上司に対して、めぐれ警部殿っていうふうに、呼んでらっしゃいますけども、
はい、
古文書の書き方のルールからすると、まあ、これアウトということに、うん、なります。
はい、そういうことなんですね。
はい。まあ、厳密に書き方というものは分かれてきます。
すごいことですね、これは。
はい。で、なおかつ、その、殿の中でも書き方が分かれてきまして、
うん、はぁ？
いわゆるその、楷書体、まあ、非常に丁寧に、殿というふうに感じで書かれたものは、まだしもですね、
は
あ、見下した書き方になってくると、ひらがなで殿とか、殿へみたいになってきます。
はぁ、これは、あかんのですか？ちょっと見下している、はい。
見下した表現ですね。まあ、武士から百姓に出す場合ですとか、はい、商人に出す場合とかですね。
はい。そんな、こう、厳格なルール、それみんな知ってたわけですよね、その時代の。
はい、共通ルールですので。
はあ、そうなんですか。
で、あとですね、名前とか、サインの書き方なんかもですね、はい、書き手と受け手の関係性というものが分かってきます。
うん、
古文書に書き手の名前ですね、に加えて、顔という、サインと呼ばれるもの、サインが、書かれることがありまして、
はい、
名前とその顔、サインの、が、まあ、年月日の下に書かれたものは、最も、礼儀がとしては厚いんですけども、
うん、
礼儀が一番薄いものになってくると、名前を書かずに、その顔、サインだけを余白にちょっと書くと、いうようなものになってきます。
ほー。はい、これはもう、ものすごい略してるから。
あ、そうですね。はい。
ちゃちゃっと書きましたよ、みたいな感じになるわけですか。はい、
室町幕府の将軍なんかが、書いたりする文書に、はい。はい、出たりしてますね。
あ、将軍は偉いんですね。
偉いですね、やっぱり。はい。
もう名前書かんと、パンとサインだけで、わかるやろ、みたいな。
はい、
ね、あ。そういうことなんですね。はい、は
あ、それから戦国時代から江戸時代の初めの頃になってきますと、
うん、
顔、サインに代わって、印象ですね、ハンコを使うことが多くなってきます。
ハンコ？
はい。
もう、この時代からはそういうことなんですか？
使われてますね。
はい。
で、この、ハンコはただの顔よりも、いわゆる尊大な表現ということになってきまして、まあ、書き手がこう自分の権威をアピールしているということになってきます。うん、まあ、やっぱりその手書きの方がやっぱり価値がありますんで。
はい。
はい。で、そのハンコの中でも織田信長の天下布武の印鑑なんかが特に有名かなと思いますけども、
はい。
はい。まあ、そういったところで、顔か印鑑かっていうところでも、まあ、その、身分関係とか、そういったところが分かってくるということになります。
はい、うわぁ、いろんなことがその古文書、見ただけでも、
はい。
分かるということになるわけですよね。はい。これは面白い世界ですね、研究しだすと。
そうですね。必ずしも文字が読めなくても分かる情報があるということですね。
名前がどこに書いてあるかとか、はい。ね、継承が何を使ってるかっていうことだけでも、はい、なんか関係性も分かってくる。
はい。
はあ、なんかすごい、それは、なんか面白そうだなという感じなんですけれども、でも面白そうだけではなくて、中身を紐解いていくと、なかなか難しいところもいっぱい出てくるんだと思うんですが、
はい、
さて、西博には古文書っていうのはいっぱいあるんですか？
あ、はい。相当量。収蔵しております。
はい。ガラさんは見られなかったけれど、おっしゃってますが、第一の収蔵庫の中にもぎっしり詰まって、
はい。はい。
はあ。例えばどんなものがあるかみたいなこともね、ちょっと今日はご紹介いただければなと思うんですが、
はい。
有名なところでは。
はい。一つがですね、西宮今津お台場築造関係資料というものになります。こちらが西宮市の指定の重要有形文化財というものになってきます。
はい。
で、まあ、古文書群の、まあ、その、どういったものかというところなんですけども、
うん、
幕末ですね、文久3年、西暦の1863年から、慶応年間にかけて、江戸幕府が、西宮と今津で、まあ、お台場、いわゆる砲台を、作ることになるんですけども、
はい、
その時の関係資料ということになります。
今もね、前浜のところに残ってますが、はい、砲台が作られる、その
時の
過程を、もう細かくこう、いろいろ書き記したものと。
はいはい、そういうことになります。
はい、へえ、すごいですよね、はい。残ってるんですね、ちゃんと。
残ってますね、残ってましたね。はい。全部で25点ありまして、
はい、
で、それが、まあ、ちょうど4年前になるんですけども、令和4年の6月23日ですね、西宮市の指定の重要、有形文化財に指定されたものになってます。
この指定を受けたということは、これもとても大事な資料なんだぞということですよね。
そうですね。西宮市にとって、貴重なものだと、はい、認定されたということになります。
これは今までにその西宮市の指定重要有形文化財になった、
はい、
まあ、指定されたものってのいくつかあるわけですか？
あ、はい、これまでにも、はい、いくつかあります。
その中でじゃあ、一番新しいのがこれ。
あ、になります。はい。
はあ、そうなんですね。いや、これはそのね、25点ということで、それぞれにやっぱりすごい重要なことが書き記されてたわけですか。
はい。
はい。
まあ、そういったものを紐解いていくとですね、うん、まあ、今では当然その、西宮砲台の、で、こう、非常に出てる部分しか、もちろん、こう、外からわからないわけなんですけど、うん、
はい、
その、砲台の基礎構造を、示す資料が、いくつかありまして、まあ、そういったところで、はい、すごく貴重な資料になってるかなと思います。
見えないところの、構造がちゃんと、書き記されている。
はいはい、
時代を超えて、そういうことがちゃんとわかるっていうのは、これやっぱり、文書の魅力の一つですよね。
そうですね、そう思います。
はい、じゃあ、詳しいところは、この後、お知らせを挟んで、また詳しく教えていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。桜
FM、西宮再発見。第一金曜は西宮市立郷土資料館西博の学芸員さんにいろいろお話を伺っています。今日は学芸員の上原康夫さんに古文書の世界を紐解いていただいております。さて、西博の第一収蔵庫にぎっしり詰まっているという古文書なんですが、その中でもね、とても重要なものというか、まあ、有名なもの。まずは、その、砲台を作った時のものが 今や令和4年に西宮市指定重要有形文化財になっているという、はいはい、これにはどんなことが書かれてるんですか。
あ、はい、まあ、実は古文書からでしかわからないその西宮砲台を作った時の裏側のエピソードみたいなものが、分かってきます。
はい、
砲台を作るときにですね、大阪町奉行とか老中とかみたいな、幕府の関係者ですとか、そういった方が、現地視察に訪れたりですとか、あとは、工事を監督したりしてるんですけども、そういった様子ですとか、あとは、工事で使用した、建築資材ですね、石材とか木材とか、そういったものの、調達先とか、規格、サイズですね、そういったものが分かったり、あるいは、その西宮の、地元住民がどういう形で工事に関わってたのかとか、そういったことが、分かってきます。
結構いろんなこと、広範囲に書き記されてるんですね。
はい、ざっくばらんに書かれてるという形ですね。
ね、現地視察。監督は誰がやってたとか、現場監督は、みたいなことも、ここから分かると。
はい。
はあ。有名な人もね、訪れてらっしゃるんですよね。
あ、はい。多分皆さん、一度は名前聞かれたことがあるかなと思うんですけども、はい、勝海舟がですね、少なくとも1回は現地を、視察に訪れていたみたいです。
少なくとも1回。はい。もうちょっと来てたかもしれないけど、1回はちゃんとこう、記録に残ってると。
はい。
ほう。いろんなことを詳しく書いてあるんですかね。
いや、実はですね、その勝海舟が来た時の記事、日記の記事というものが、あるんですけども、勝海舟と、幕府の勘定奉行がセットで来てるんですけど、来たということしか書いてなくてですね。
なんで？もっと知りたいっていう感じですよね。はい。どんな感じやったかとか。
はい。何月何日に来たということしか書かれてないと。
結構あっさり。
あっさりですね。
そうなんですか。はい、じゃあ、もっと詳しく書かれているのはどういったことなんですかね。
あ、はい。例えばですね、佐藤与之助という人物、勝海舟の右腕という、いうような人物なんですけども、佐藤与之助が非常に、砲台の、建築に、重要な局面で、関わってたようでして、
はい、
砲台の、その、向きを決めるときにですね、現地に、視察に来て、で、与之助が意見を言って、その意見が採用されてると。
なるほど。そうか。勝海舟よりも与之助さんの方が、
そうですね。
現場にはこう、ね、深く関わってらっしゃったことなんですね。
はい、ということですね。はい。
建築資材の調達先なんていうのも書かれてるってことなんですが、はい。いろんなところからこう集めてるんですか？
あ、そうですね。例えば、石材、石に関しては、瀬戸内海の、笠岡諸島というところからですね。はい、この、島外浦と北木島と白石島、真鍋島なんかから運ばれたと。
はい、詳しく書かれてるんですね。
はい、うん、この北木島っていうのが、お笑い芸人の千鳥の大悟さんですね、の出身地になるみたいなんですけど。
そうなんですか。はい、うん、じゃあ、西宮とも
ちょっと
関わりがあるって感じですね。
はい、
なんか地元住民の方もね、なんか随分とこう、はい、いろいろこの建築には関わってこられたとかって話も聞きましたが。
あ、はい。例えばですね、人足っていう形で、実際の工事を、作業する人という形で関わったりですとか、
はい、
あるいは、庄屋さんとかになってくると、幕府の、関係者ですね、大阪町奉行ですとか、そういった方が、現地視察をするときの、宿泊所の、手配をしたりですとか、
はい、
そういった形で関わっていたようです。
へー、なんかそれに、へーっていうようなエピソードもいろいろ書かれてるんですってね。
あ、はい。例えばですね、人足さんが、たちが、地元にあたる、例えば西宮神社ですとか、うん、あとは、今津の砲台、地元にあたる、今津の福王神社、といったところの、祭礼の日、お祭りの日なんかは、
はい、
工事は行わずに休日になったようです。
へー、そうなんだ。
ですので、働いてっていうような、感じではなさそうかなというところになります。
ちゃんと働き方改革ができてたんですかね、当時から。
そうですね、はい。一 応労務管理みたいなのできてたのかなというふうには思います。
あ、そうなんですか。その他にもへーみたいなのはどんなエピソードがありますか。
はい、まあ、どうしてもその、まあ、自由労働というか危険な工事にはなるので、うん、まあ、どうしても怪我人は出てしまったようなんです、
はい、
ただその怪我人にはちゃんと手当が支給されたりですとか、うん、あとはですね、現地視察に、大阪町奉行が何回か、訪れてるんですけども、
はい、
大阪町奉行の有馬則康という人物が、まあ、ちょっと太っ腹かな、というところで、人足さんたちへ、なんか差し入れをしてたみたいで。はい。
何が差し入れられたかは残ってないんですか？
そうですね、そこまで詳しくは書かれてはないんですけども、うん、まあ、ちょっとその、差し入れがあったということは書かれています。
そうなんですか。はい、まあ、こういうことからいろんな裏エピソードっていうかね、そういうところもわかると。
あ、そうですね。まあ、まあ、人足さんたちへの福利厚生みたいなのはちょっとまあ、しっかりしてたのかなというふうには思います。
うん、そうか、いろんなことがこの古文書からは読み解けてくるということですよね。
はい、
さあ、その邦題関係のもとても有名な文書なんですけれども、その他にも西宮にはいろんな文書があるんですよね。
あ、はい、まあ、西宮らしい古文書といいますか、はい、酒造関係の古文書も収蔵しております。
お酒屋さんに関係したもの。
そうですね、はい。はい、森屋新兵衛文書という、文書になるんですけども、
はい、
この森屋新兵衛というのが、どういう家かと言いますと、うん、江戸時代の後期から、明治時代の末期、にかけてですね、まあ、大体、1800年の、まあ、初めぐらいから1900年ぐらいまで、大体100年ぐらいですね、はい、いわゆる西宮郷、で、酒造業を営んでいた家になります。
はい。
で、このお酒作ってた規模としましては、まあ、灘五郷の中では中堅クラスの酒造家さんということになってきます。大体まあ、戦国から2000石ぐらいですね、のお酒を作ってたという家になります。
はい。
で、その、森屋家に関係する、古文書が、1000点を、超える数が、実はこの西博の方で、収蔵しております。
うわぁ、すごい点数ですね。
はい。非常にまとまった点数になってるんですけども、現在整理作業を行っているというところになります。うん、
はい。
で、その整理作業の傍らですね、少しずつ、古文書の分析を進めているところなんですけども、うん、まあ、その中でですね、森屋家の、まあ、お酒の、その、経営状況なんかが分かってきております。
はい。
で、例えばですね、まあ、お酒作りに欠かせない、酒米ですね、を、まあ、どういったものを選んでいたのか、ということが、分かってきております。
はあ。
まあ、非常にこう、お酒作りに、酒米、どういったものを選ぶかっていうものは、まあ、酒の質への影響ももちろんそうですし、あと、コスト面ですね。
はい。
どうしてもお金がかかってくることにはなりますので、まあ、そういった意味で、どういった酒米を選ぶのかっていうものは、非常に重要になってくるわけなんですけども、森屋家の場合、まあ、摂津とか、播磨、ですね。今の大阪とか、兵庫の西側ですね。
はい、
のお米を使用していたようです。
ほ
ー。これらの地域は、もともと酒造公的米といいまして、お酒作りに適した米、ということで、重宝されてた、米になるんですけども。
山田錦とか、まあ、そういったものとかですかね。
そうですね。森屋家が、作っていた時期はまだ山田錦は登場はしてないんですけども。
そうなんですか。はい。
まあ、いわゆるまあ、言うたら、その、鮮度に当たるような、はい、お米が使われてたような形ですかね。
そうですか。
はい。で、この、森屋家の場合ですね、ただ、その、お酒、酒米も、時代によってこう、使うものを変えていた、ようでして、
はい。
例えば、その、江戸時代の後期にあたる、1845年の段階ですと、
うん、
播磨で採れた米が、森屋家のその、お酒作りで使う全体の、まあ、4分の3ぐらいを占めていたようなんですけども、うん、
はい。
まあ、残りの分では、日本海側で採れたお米ですね、うん、越後とか秋田、今の新潟とか秋田のあたりで、採れたお米も、比率は低いんですけど、使用されていたようです。
はい。
で、それが、明治の初めぐらい、前半ですね、の1873年の段階になると、その日本海側のお米がなくなってしまって、うん、播磨と摂津だけ、になってきます。
はい。
で、その中でも、播磨米の割合が、まあ、低下していきまして、摂津米の割合が、その、明治の前半段階でも非常に増加しているということが、分かっています。
うん、
特に、北摂地域ですね、茨城とか、美濃とか、あたりで取れたお米の購入が、ちょっと目立つようになってきています。
はあ、細かいところまでね、分かってるんですね。
はい。
うん。
で、それが、さらにその明治の半ばぐらいになってきますと、
はい、
1887年の段階になってきますと、さらにそこから、摂米の割合が、非常にまた高まりまして、
うん、
全体の9割以上が、摂米になってきます。
ほう。
で、この理由がですね、うん、まあ、おそらくですけども、明治の半ばになってきますと、鉄道ですね、利用した仕入れが行われていたということが、まあ、関係しているのかなというふうに思われます。
うん、
まあ、ちょうど明治時代に、この神戸大阪間が、今の JR に当たる線ですけども、が、まあ、開通したりですとか、鉄道がうまく設置されるということで、まあ、非常にそういったところで、調達先が変わってくるのかなというふうには思います。
まあ、入手しやすいところから、みたいなことにもなっていったわけですね。
はい。
いろんなことがわかるんですね。
はい。
出荷先なんかも、いろいろと変わったとかっていうのも書かれてるんですか？
あ、はい。まあ、従来ですね、まあ、西宮号ですとか、今津号で、作られたお酒は、まあ、江戸時代は、主に、まあ、江戸、今の東京向けに、出荷されていたということが言われていますけども、はい、森明の場合に関しても、まあ、その点は同様ということになります。で、ただ、詳しく見ていくと、明治時代以降は、どうも東京中心とは限らないようです。う
ん、なるほど。はい。
はい。森明の場合、明治時代以降の出荷先として、
うん、
地元、その西宮周辺での消費分というものが非常に増えてきているということが、分かってきています。
はあ、
明治時代後期になると、もうどうも販売ルートの新規開拓なんかも行っていたようで、
うん、
まあ、東京方面だけじゃなくて、東海方面ですね。今の、愛知の方なんかにも出荷をしていたようです。
はい、へえ、まあ、いろんなことが古文書を読み解いていく中で分かってくるという、面白い本当にお話、まだまだ伺っていきたいんですけれども、実はこの後学芸員講座というのを上原さんはなさるんですよね。
はい、
8月の13日の木曜日、1時半から2時半まで、明治期の酒造家の経営戦略、西宮号の森明の場合ということ、経営戦略。
はいはい。
分かってくるんですね、これも。
分かってきています。
いるんですね。はあ、い。ということで、定員が40名で、当日、1時から先着順で受付がありますので、ぜひぜひ、上原さんに、この後のお話も聞いてみたいという方は、8月の13日の木曜日です。1時半からの学芸員講座、ぜひお出かけいただきたいと思います。そして、その他、西博では、夏休みは西博で遊ぼうとかね、それからのスポット展示、昔の暮らしの道具、夏の部屋ということで、こういった展示、それから、イベントがですね、8月の30日の日曜日まで行われているということで、ぜひぜひお出かけをいただきたいと思います。西宮市立郷土資料館西博は、阪神高路園駅から南へ歩いて6分、中央図書館と同じ教育文化センターの中にあります。開館時間は午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半までです。月曜日がお休みですので、休館です。お気をつけください。入館が無料なんですよね。
はい、
涼しいですし、ぜひお出かけいただきたいと思います、はいはい、というわけで来月の第一金曜9月の4日は学芸員の東原直明さんをお迎えして近代広告の世界をご紹介いただきます。これもどうぞお楽しみに。そして第二金曜来週は武庫川女子大学名誉教授の丸山武雄先生の登場となります。丸山先生には鉄道と西宮と題して西宮市が誕生する頃までの鉄道の発展と西宮の変遷をたどっていただいています。 来週のテーマは鉄道と西宮電気鉄道の夢と題して、戊辰戦争を会津で戦った阪神電鉄初代社長の富山修造さんのお話です。丸山先生のメッセージもお待ちしています。というわけで今日はですね、西宮市立郷土資料館西博の学芸員の上原康夫さんに古文書の世界をいろいろ読み解いていただいたんですが、まだまだ本当にここから整理もして読み解いていくと、はい、もっともっといろんなことが分かるようになってくると。
あ、そうですね、はい、うん、そう思います。
AI なんかも使ってということになったら、これからは飛躍的にいろいろと仕事進みそうですかね。
あ、そうですね、 AI うまく使えるようになれば、うん、あの飛躍的にこの、まあ、文字起こしのスピードなんか速くなると思いますんで、
うん、
はい、
じゃあそういった秘密兵器も使いながら
そうですね、まあ、将来的にはです ね、
そうですよね、はい、まあ、これからどんなことがいろいろ分かっていくかっていうのはとても楽しみですので、またぜひこの後もね、はい、研究にまた励んでいただければと思います、はい、というわけで上原康夫さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。